さあ、池田金時つもさんのインタビューを聞いていただきましたけども、実際ですね、単刀直入に言うと落語の使った町おこしの効果があまりないというのが現状だそうでございます。そしてこのお店があるのは、商店街でも2番街、駅から1番街、2番街、そして一番奥に落語ミュージアムがあるそうなんですけども、2番街に店あるんですけども、やはり、栄えているのは駅に近い1番街の方が栄えているということで、落語ミュージアムがあるからゆえの効果もあまりないということなんですね。そして、このお店はですね、先ほどのお店と違うのは、先ほどのお店はうどん屋さんなんで、店内での飲食を主にとしております。ただ、このお店はパン屋さんになるんで、基本的にはテイクアウトになるんですね。ただですね、この落語ミュージアムだけではないんですけども、さまざまな落語の会場、舞台ではですね、基本的には飲食ができないというのが条件となるんですね。この理由としてはですね、落語の世界観が崩れてしまう。例えばプロの方が目の前でやっているのに、その時うどんを食べているのに横の人がパンを食べていると、パンの匂いが流れてきて、うどんを食べているように見えないという、実際その、見えないものがないものがあるように見えるというのが落語のこの素晴らしいところでもあるということで、会場では基本的には飲食禁止にしているので、このパンというのがあまり作ったとしてもあまり売れていないのが現状だそうでございます。では引き続き池田金時鶴本さんのインタビューを聞いてください。で、今じゃあどういう方がお客さんとして来られるかというと、
劇場へ行かれる方が多いです。
落語ミュージアムの目の前にできた呉服座というね、大衆演劇ですよね。大衆演劇の舞台の方が、舞台の方を見に来られるお客様がこの商店街を通るということで、そちらでは見てる最中にも飲食はできる、休憩中にもご飯、飲み物は飲めるということで。
確かにそれが言えますね。全然違うから。だから一つパン買って帰ろうか、スイート買っていこうかいう人が多いです。飲み食いできますのでね。
だから、簡単に言うと、その落語を使った町おこしという効果が、そんなに
効き目のありません。
あ、なるほど。もうそれはもうできてからずっとそうですが、この日はこうとかで、先日これもまた別のところでお話聞いたんですけども、社会人落語のなんか大会がちょっと前に、1ヶ月ほど前にありまして、でその時は割と人が結構来られたというのは伺ってますけども、その時はどうでしたかね。
通りは多いです。その時は通る人は多いです。
でも、買われる方というか、
はないです。
もう
ただ見て通るいうだけで。
素通りと言いますが、やはりそれが落語とその演劇を見に来られる方の
違いです。
はい、引き続き池田金時鶴本さんのインタビューを聞いていただきましたけども、基本的にですね、今のお土産パンを買っていかれる方はですね、落語ミュージアムの前にある大衆演劇の呉服座さんに行かれるお客様が結構パンとか買っていかれるそうなんですね。中で、大衆演劇では中で食べることが実際にできて、飲むこともできるということなんで、買っていかれる方が多いそうでございます。だから、先ほどのお話に戻りますけども、落語の効果があまりないというのが今の現状だそうでございます。で今回ですね、落語に使った町おこしについて調べさせていただきまして、落語のその町おこしと効果があったところ、ないところについてピックアップして放送させていただきましたけども、実際僕がその商店街を歩いてみて思ったのはですね、様々なところに旗やのぼり、そして、看板立っていて、結構 PR はしているというふうに見えました。そして、先ほどもインタビューの中で言っていましたけども、社会人落語日本一決定戦というのがあって、実際にたくさんのお客様がこの池田の方に来られたそうでございます。ということなんで、落語を使った町おこしには、あまり問題がないのかななんて僕は思うんですけども、その落語の方に少し問題があるのではないでしょうか。先ほど1件目でも言っていたようにですね、若い人が来ないというのと、そして、2件目の、舞 台寄席を見ている最中は飲食ができないというふうに、その題材としてモチーフとして使っている落語に、少し問題があって、そのせいで、落語を使った町おこしの影響があるところないところが少し出てきてしまっているということですね。今回取材して分かったのは、その伝統文化少し微妙にせめぎ合いがあり難しいということですね。で、実際僕も落語をしている身としてはですね、まあ確かにやっている最中にはあまり食べてほしくはない、飲食してほしくはないですけども、今回この町おこしに至っては、その文化伝統の緩和が少し必要なのかもわからないということが僕の意見になりました。